はい、皆さんおはようございます。今日からですね、先ほども子どものメッセージを話しましたけれども、アドベントというふうに呼ばれるシーズンに入りますね。日本語だと対抗節というふうに呼ばれます。待つという字に、下るですよね。巫女が下るということですよね。そして季節の節で対抗節というふうに書きます。まあ、読んで字のごとくですけれども、イエス様が私たちのもとに人となって来てくださった、そのことを待ち望むということを記念している時期って言ったらいいですかね。もう実際はね、イエス様はすでに来ておられますから、待ち望むというのもおかしいんですけれども、まあ、そのことを特に記念するそういう時期です。もっと簡単に言えばクリスマスの前の4週間ということになるわけですね。で、大体ですね、4本のろうそくの場合が多いですよね。今年は5本になっています。4週間その時期があって、で、まあ、大体その週の中でクリスマスを迎えるので、4本の場合多いですけど、クリスマスの日が、今年は日曜日ですので5本が並んでいます。で、特にこの時期は、まあ、やっぱりイエス様の誕生を祝うっていうその時ですよね。イエス様の誕生ってどういう意味なのかなっていうことを思い巡らしながら、その喜びを一緒に分かち合っていく、待ち望み期待して受け取っていく、そういう時を過ごせたらいいかなというふうに思います。で、今日はそのスタート地点1周目ですけれども、それにふさわしい人物が出てきますね。まさにイエス様を迎える道備えをした人、まあ、梅雨払いっていうね、言葉ありますよね。お相撲さん、今日か先週楽か、お相撲さんがね、梅雨払いってありますけれども、要はその先に立ってね、こう、道を準備していく人ですよね。それが、この出てくる今日の中心人物であるわけです。ということで、紹介されていますので6節から一緒に読んで今日の箇所を見ていきたいと思います。今日は3節分だけですので、じっくり一つずつ見ていきましょう。6節をご一緒に読んでスタートしていきたいと思います。いきます、せーの。神から使わされた一人の人がいた。その名はヨハネである。はい、その名はヨハネである。まあ、まさにヨハネという名前の人物がここで紹介をされています。どういう人かと言いますと、ちょうどですね、今日は紙芝居があったので、まあ、助かりますね。最初から紹介されてますけれども、ザカリアっていう人、そしてエリザベトっていう奥さんがいて、このご夫妻のもとに生まれた男の子がヨハネさんなんですね。で、ザカリアさんは、祭司の仕事をしていました。神殿で仕事をしているんです。で、くじでですね、どの役割をするかって決めていくんですけど、たまたまと言いますか、神様の導きでその日は一人でやる奥の仕事だったんですよね。で、そこで仕事をしていると天使が現れて、あなたに男の子が生まれます。エリザベトさんとザカリアさんはずっと子供が欲しいなと思っていたんだけども、与えられなかったんですよね。でだけれども、ここに来てこの神様に仕える際にその約束が与えられたわけです。で、紙芝居では出てこなかったですけれども、1エピソードあるんですよね。ザカリアさんは最初それが信じられなくて、いや、まさかそんなって言っちゃう。そうすると天使から、じゃああなたはしばらく口が聞けなくなりますよってペナルティーを課せられるんですよね。そして、ヨハネが生まれた時にですね、彼が名前をどうしますかって言われて、石板にですね、ヨハネだって書くわけです。で、その当時はですね、なんとかジュニアみたいな感じで、同じね、親戚の中から名前をつける習慣があったわけですよね。で、その一族の中に、ザカリアの一族の中にヨハネはいなかったので、親戚のみんなが、いやいやいやいや、ヨハネなんていないじゃんって言われた。で、でもザカリアが、いや、これなんだっていうふうに言うわけですよね。で、その瞬間に舌がほどけて、彼はまた自由に喋れるようになった。で、賛美の歌をね、歌ったっていうのが聖書に書かれてある出来事です。で、まあ、そのようにして生まれたヨハネさんで、イエス様ともまあ遠い親戚で、なおかつ6ヶ月先に生まれて、お互いのお母さんはですね、この子たちは救い主、またその準備の子なのだろうって、なんとなくそれは分かっているわけなんですよね。さあ、そしてこのヨハネさんが、どういう人物かっていうことが今日の大切な一つのメッセージになるわけです。で、このザカリアさんたちに与えられたヨハネさんなんですけど、これはですね、別に単にこのずっとね、子供が欲しいと思っていた老夫婦に与えられた神様からのプレゼントっていうだけじゃない。そうじゃなくて、今読んだ6節に、神から 使わされた一人の人だって書いてあるわけですよね。そういう意味合いの人物ではなくて、彼には使命があったっていうことなんですよ。でこのことが大切なことなんですよね。私たちはみんな使命があります。なぜなら神様は私たち一人一人を愛し作っておられる方であるわけですから、意味のない存在なんて一人もいない。必ず神様は私たちの人生に意味を持っておられて、そして私たちは生きて今ここにいるわけですね。でその中で特にこのヨハネさんにはある使命が明確に与えられて使わされていたわけですね。でそれは何かというと、救い主が間もなく来ますよということを伝えて、その方をお迎えする準備をみんなにさせておくこと、これが彼の使命だったわけですね。まあ、まさに今日にぴったりだと皆さん思いませんか。まあ、クリスマスをね、これから迎えていくにあたって改めてイエス様をお迎えする、まあ、その心を私たち作っていくわけですよね。そのためにヨハネさんが今私たちに使わされている、そういうふうに思ってもらっていいんじゃないかと思います。で最近はクリスマスっていう言葉自体はすっかり普及しましたよね。まあ、だいぶ昔から普及してますけれども、本当にこう一般的に、まあ、世の中でクリスマスだっていうとこうお祭り気分になるっていう、そういう時期だと思います。まあ、でも本当のねその意味をどれほどの人が、知っているでしょうか。まあ、知っているかもしれないけれども、どれぐらい大切なことだ、すごく私たちに関係している重要なことだってどれぐらい知っているだろうか、受け止めているだろうかっていうことは、考えるところですよね。で今日は特にこうしてこうアドベントの初めでヨハネが私たちに使わされてきたっていうことは、まあ、言ってみれば神様の導きだと思いますよね。私たち自身がその準備をしていくことが大切であるし、また私たちは教会としてまだ知らない人たちにも本当はこういうことなんですよって伝えていくね、喜びを持って伝えていく、まあ、そういう招きでもあると思いますね。ぜひそのことを思い巡らして見ていきたいと思います。さあ続く7節を見て、じゃあヨハネは一体何をしたんでしょうかっていうことを見てみたいと思います。開いている方はそのまま一緒に読んでみましょう。7節です。いきます。せーの。彼は証しをするために来た。光について証しをするため、またすべての人が彼によって信じるようになるためである。はい、ここには2つの具体的な、まあ、役割っていうんですかね、仕事が、書かれているんですね。で第一にヨハネさんは証しをするために来たってこういうふうに書いてあります。証しをするために来た、何でしょうか。証しをするっていうのは、まあ、あんまり一般的な言葉ではないですね。教会の中でよく使われる言葉です。まあ、証しをするっていうのは一言で言えば、自分がね知ってるイエス様を紹介することですよね。自分が知ってるイエス様のことをみんなにこういう方なんですよというふうに紹介をすることが証しをするっていうことになります。もうちょっと詳しく説明しますと、英語だとウィットネスっていうんですよね。この証しをする人のことで、ウィットネスって他にどういう、フィットネスじゃないですよ、一応言っておきますけど、ウィットネスっていうのは他にどういう場面で使われるかって言いますと、事件とかが起きた時に目撃者です。目撃者が目撃証言をする、まあ、こういう人たちのことをウィットネスというふうに英語では表現をするわけですよ。つまり見た事実を証言するわけですよね。私は見ましたと、これこういうことでしたというふうに、まあ、その自分の知っている真実、確信していること、事実であることを、まあ、証言するわけですね。まあ、だから場合によってはね、アメリカの法廷だったりすると誓わされるわけですよね。証言することは絶対に真実だと、神に誓います、神に誓うんじゃなくて聖書だったかな、忘れましたけど、まあ、やりますよね、そういうことをね。で、まあ、要はその自分の見たこと、目撃したこと、知っていることを証言するのが証しをする、もともとの言葉、英語の場合だとそうだ。でヨハネもですね、まさにそうなわけですよ。彼は自分の知っている、確信しているところを証しをするわけですね。それはイエス様のことについてです。具体的にはイエス様の何を彼は証ししたかったでしょうか。実はですね、同じページに書いてあるんです。今日はいいですね、近くに書いてありますので助かります。下の段を見てみましょう。 下の段の15節というところを一緒に読んでみたいと思いますね。同じヨハネ1章の下の段15節のところを開いている人はそのまま読んでみてください。いきます、せーの。ヨハネはこの方について証しをし、声を張り上げて言った。私の後から来られる方は私より優れている、私よりも先におられたからである、と私が言ったのはこの方のことである。はい、こういうふうに書いてあります。ヨハネさんが、証ししたかったこと、私が知っていることとしてみんなに伝えたいというイエス様のことは何だったかというと、私の後から来られる方、これイエス様ですよね、後から来る方は私より優れている。後から来るっていうのは分かります。なぜならさっきもちょっとだけ言いましたけど、6ヶ月後にイエス様が生まれるわけですね、このヨハネさんの。ですから明らかに後から来るもの、しかもその活動の始まりはですね、ヨハネさんの方が少し先に始まるわけですよね。そしてもうすぐ救い主が来るぞっていうふうに言うわけです。ですから後から来るものがイエス様、これは間違いない。でも私より優れている、まあこれもいいでしょう。大事なのはこの最後のところですよね、分かりづらいところ、私よりも先におられたからである、なんじゃろほいというふうになるわけですね。私よりも先におられた、これがヨハネさんが特に証ししたかったこと、証言したかったことであるわけです。後から来たって言ったじゃないか、6ヶ月後に生まれたじゃないか、もう間違いない、明らかにイエス様の方が人間として後から来ているわけですよね、期間的には。ところが彼はイエス様のことを私よりも先におられた方だって、こういうふうに証言をしているんです。ヒントは、あるいは答えはこの同じページの一節にありますね。一章の一節も今度は読んでみましょう。ヨハネの福音書がこういうふうに始まります。ちなみにこのヨハネの福音書のヨハネと今日のヨハネは別人です。ややこしいですね。よくある名前だったわけですね。で、一章一節を一緒に読んでみます。いきます、せーの。はじめに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった。はい、これも説明がないと分かりませんが、難しい説明は飛ばします。答えだけ言いますと、ここに出てくる言葉というのはイエス様のことを言っているんですね。葉っぱがついていない言葉ですけれども、この言葉はイエス様のことを表しているんです。ですから初めにイエス様がいたんですよ、初めからイエス様は神様と共にあったんですよ、イエス様は神様であった方なんですよ、その方が人となって来られた、これが聖書がはっきりと全体としても証しをしていることですね、言っていることです。だから私より先におられた、ヨハネは言うんですよ。だってこの世界の全部、私たちの全部よりも初めにいる方ですね。だって神様が作ったんだから、この世界があるわけです、私たちがあるわけですから、そしてヨハネもあるわけですから、それに先んじて初めに会った方、私より先におられた方だから、だから私より後に来るけども私より優れた方なんだ、こういうふうにヨハネは証言をしているわけですね。ヨハネにとっての証しというのは、主が人となられましたよ、皆さん私たちのところに私たちを作った神様が来てくださいましたよ、これが伝えたかったこと、彼が真実だと確信していること、知っていること、見ていること、それをヨハネは私たちにも語っていますね。私たちもそれを信じているわけですけれども、ぜひもう一度そのことを確認したいと思います。またもう一つ、彼は仕事があったわけですね。7節に戻ってみましょう。こういうふうに言ってました。またすべての人が彼によって信じるようになるためである。もう一つはですね、みんなが信じるようになる準備をしておくこと、心の備えをさせておくこと、もっと分かりやすく言うと、イエス様を心に迎える心備えをね、させておくこと、それがヨハネの仕事だったっていうことですね。どんな備えが必要だったんでしょうか。これも、この同じ福音書の中にヒント答えがありますので、これも近くていいです。次のページをペラッとめくってみましょうね。1ページだけペラッとめくって、164ページの、上の段後半の神の子羊ってタイトルが振ってある29節を、一緒に読んでみたいと思います。 つけましたか。じゃあ29節を一緒に読んでみましょう。いきます、せーの。その翌日、ヨハネは自分の方へイエスが来られるのを見て言った。見よ、世の罪を取り除く神の子羊だ。はい、こういうふうに言うんですね。イエス様は私たちの罪を取り除く、もっと分かりやすい言葉で言えば許してなかったことにしてくださる。私たちの悪いもの、罪全部、やってしまったことも思っていることも、これからしてしまうことも含めてですけれども、それらをすべて許してくださる、これがイエス様だということをイエス様を迎えて、ヨハネは言うわけですね。そして彼はどういう働きをこの後したでしょうか。いや、この時していたでしょうか。彼の別名がそれを表していますね。彼はバプテスマのヨハネというふうに呼ばれているんです。洗礼者ヨハネというのが日本語ですね。洗礼を授けることをこのことをしながら、このメッセージを伝えながら一緒にやっていたんです。洗礼って、まあ、今はね、それだけじゃなくて、イエス様と一緒に歩み出すという意味もあるんですけれども、このヨハネが授けていた洗礼は罪を洗い清める、そういう洗礼だったわけですね。だから彼のメッセージはすごくシンプルでした。いつもそうです。みんなに向かって言うんですね。あなた方の罪を悔い改めなさい。あなたたちの心の暗闇をね、神様の前に打ち明けて、それを吹き払っていただきなさい。光が来ます。その方に吹き払ってもらうために、どうぞあなたたちの心をね、神様の前に明け渡しなさい。その悪いものを全部神様に打ち明けて、そして洗い流しましょう。そしてそれを許してくださるイエス様をお迎えするんだ、こういうふうにヨハネは言っていた、やっていたわけですね。これが心構え、心備えですよ。準備です。イエス様が来るときに本当に心清らかにイエス様を迎えることができるように、罪を悔い改めて、そしてそれを許してくださる方を迎える、そういう準備をさせておくこと、これがヨハネのもう一つの仕事であったわけですね。嫌味を言うわけじゃないんですけれども、クリスマスシーズンっていうのはものすごくこう電飾がね、華やかになりますよね。もう今そういうの始まってきていますけれども、それはねいいと思います。華やかになるし、明るい気分になって嬉しいなっていう気持ちになるのでいいんですけれども、でも外側の準備だけではちょっと足りないですよね。なんだったら世の中の場合だったら外側だけきれいにして実際を迎えないかもしれないわけですから、それもなんかおかしな話なわけです。でも私たちは今日こうしてヨハネさんを通してそのクリスマスの本当の意味を知るわけですね。ですから外側をねきれいに飾るだけじゃなくて、内側がねイエス様を迎えるにふさわしい状態でお迎えしたいと思いますよね。ぜひそのことを今日は心に留めたいと思うんです。罪を悔い改めて、そしてそれを許してくださる方をお迎えしなさい。イエス様はですね、私たちを裁きに来る方じゃないですね。それはっきり書いてありますね。イエス様は私たちを裁きに来るのではなくて、許すために来られた、これがイエス様ですよ。私たちを許してくださる方をお迎えするのだからこそ、今私たちは、確かに私のうちに暗闇があります、私のうちに本当に良くないものがあります、主よ、あなたがそれを許してくださるから、どうぞあなたが許してください、悔い改めます、申し訳ない、ごめんなさいというふうに悔い改める、その時をぜひ持っていきたいと思います。さあ最後にですね、残る一章の八節を読みたいと思います。今日子どもたちとも一緒に読んだところですね。8節をご一緒に読んでみたいと思います。よしですか、いきます、せーの。彼は光ではなく光について証をするために来た。はい、こういうふうに書いてあります。彼は光ではなく光について証をするために来た。イエス様が私たちを照らす光ですけれども、ヨハネはですね、自分がそういう救い主だって思われることをひどく嫌いましたね。勘違いされるのを嫌がりました。で、はっきりと本人も、私じゃない、それは違うよというふうにみんなに言われるたびに言っているわけですね。それは何でかって言ったら、彼がそれをよく一番分かっているからですよね。自分が光なんではなくて、イエス様が私たちを照らしてくださる光なんだっていうことをよく知っていたからです。ヨハネの信仰は本当に素晴らしいなというふうに思います。 人間はやっぱり、自分がチヤホヤされたら嬉しい、気持ちになります。それは仕方ないですね、だからこそそれはこういう場合は誘惑にもなるかもしれないですよね。あなたがひょっとして救い主なんじゃないかって言われたら違うって分かってるけど、そうかなとか言って鼻がの下が伸びちゃったりとかするかもしれないですよね。でもヨハネはもちろんそんなことはしなかった。私たちもそういう誘惑に駆られる時というのはあるかもしれないですね。私たちが信仰を持って歩んでいくという時に、それがですね、私たちが輝くための道具になってしまってはそれは良くないですね。イエス様を自分をね輝かすための照明のように使ったら、まあ、これは良くないわけですね。自分のためのもの、アクセサリーのようなものではないわけです。主役は本当はイエス様なんだ、ヨハネはそのことをよく知っていた人であったと思います。また信仰という言葉は信じて仰ぎ見るというふうに書くわけですよね。信仰は信じて仰ぎ見るものですよ。仰ぐものなわけですね。上を仰ぐ、主がおられるとこう仰ぐわけです。さっき赤ちゃんがね上 の, あの水銀灯がすごく気になってましたけれども、まあ、そういう感じですね。こう仰ぐっていうね、あれだっていうふうにこう光を仰ぐっていうことですよね。で、私たちはですね、その光に光を仰いで照らされるときに本当にその暗闇が晴れていく、私たちの罪が許されているってことを本当にたくさんこう受け取っていくことができるわけですよね。逆はどうでしょうか。私たちが光に背を向けたらどうなりますか。逆光ってあるじゃないですか。写真撮る人は分かりますよね。光に背を向けている場合どうなるかって言ったら顔は映らないんですよね。私たちはそれを照らされることがない、あるいはうつむいたならばそれもやはり照らされることがない。信じて仰ぐときに私たちは本当に照らされるのだ。そして私たちの本当に内にある闇も晴れていくのだ。一気にではないかもしれません。前も同じような話しましたけれども、でも確実にそれは私たちは晴らされていくのだ、照らされていくのだ、まあ、そのことも覚えたいと思います。向き合うということが大事ですね。イエス様に向き合って仰ぐ、ぜひそういう時にこのクリスマス、またそれを待ち望む時期を過ごす時としたいと思います。今日はアドベント最初ですね。本当にこのクリスマスシーズンですけれども、まあ、その長いスパンで見ても、あるいは今日この日というふうに思っても、ぜひイエス様をお迎えする準備をしていきたいと思います。私たちのうちにあるその罪をイエス様の前に悔い改めて、そして許してくださるために人となってくださったイエス様、この方をお迎えしていく、この準備をしていきましょう。では、御言葉の時を、祈りの時をもって閉じたいと思います。皆さんそれぞれでしばらくいつものように祈る時を持ちましょう。どうぞ、今日の御言葉を思い巡らしてみましょう。クリスマスの意味は本当は何だったでしょうか。悔い改めてイエス様を仰いで迎えましょう。ぜひ思い巡らしてみたいと思います。また他にも、それぞれ今、神様から促されていることや何か感じていること、心の内に思わされていることありましたら、ぜひ自由にお祈りください。他にも今心の内を占めていること、気になっていること、何でも自由に神様に祈る時を持ちたいと思います。ではしばらく総額に合わせてそれぞれで祈りましょう。 祈ります。ハレリア、愛する神様、イエス様、あなたの皆を褒めたたえます。心から感謝を捧げます。あなたが私たちを許し、また命を与えるために人となって来てくださったこと、心から感謝をいたします。今そのことを深く覚え、そしてあなたを心の内に招く、その時を思っています。主よ、どうぞ私たちの内にあなたが住んでください。私たちはあなたを心にお迎えします。今見舞いに悔い改め、あなたをお迎えしますから、どうぞあなたが許し主、清め主として私たちのうちに住んでください。またどうぞこのクリスマスの時期、本当に全ての人がこの素晴らしい許しの、また命の知らせを受け取ることができますように導いてください。私たち教会もそのために用いてくださるようにお願いいたします。お一人お一人の祈りに合わせます。どうぞ心の内をよくご存知のあなたがその祈りを受け取ってください。まだ言葉にならないものもあなたが聞き取り、また答えてくださるようにお願いいたします。すべてのことを感謝し、期待し、委ねて、皆さんの祈りに合わせ、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。